この朝は、お読みさせていただきましたこのマタイの福音書の8章でありますけれども、随分大きな題をつけたんですけれども、最も大切なこととは、随分大きい題だなと思いますけれども、主に愛されている者として最も大切なことは何かという、私たちに、主に愛されている私たちにとって最も大切なことは何かという、そんなことをご一緒させていただきたく願っています。このマタイの8章の背景でありますけれども、5章から始まる三条の説教をイエス様が話された後、三条と言いますよりも丘陵といった方がガリラヤのなだらかな丘でありますけれども、語られたその時のことが記されています。下って行かれる時っていう、一人の男性がその時説教を終えて丘陵を下ろうとしている、そのイエス様のところに近づくわけであります。イエス様の語られたどんなメッセージに心を動かされたんでしょうか、心が震えたんでしょうか、聖霊様に心を触れられてという、その場に立ち続けることができなかったというんですか、イエス様のところに近づこうと。本当に人は不思議であります。聖霊に触れられるときに神様によって作られたからでしょうか、なんとか神様に応答したいっていう思いが湧いてくるんですよね。そしてこの一人の男性がイエス様の前に出てまいりました。聖書は彼についてサラートを患っていたと紹介しています。ご承知のようにこのサラート、二節にするとサラートに侵された人が身元に来てというふうに、一節には多くの群衆がイエスに従ったというようなことでありますけれども、このサラートに患っている一人の人がイエス様に近づいた。イスラエルにおいては特別な病でありました。一言で言うならば呪いと言いますか、神様がその人の上に下された裁きのゆえに生じた皮膚病だと理解されていました。ゆえにこの時どれほどの勇気がこの男性イエス様に近づくために必要だったでしょうか。ただでさえ恵みに満ちたイエス様の説教が語られて多くの群衆がイエスに従っていたと記されている背景でありますから、決して一人で彼はイエス様のもとに近づくことができたわけではないと思います。思いをめぐらせ巡らしますと、このマルコの福音書の5章に、イエス様の御衣の裾にでも触れるならばきっと治ると長血を患っていた女性が、こう群衆に紛れ込んでっていう言葉がありますけれども、彼女のように彼は近づくことはできなかったと思いますね。難しかったと思います。そんな箇所でありますけれども、このところからとともに今日は8章の全体をちょっと紹介させていただきたいんですけれども、最も大事なことを今日確認をしたいということですけれども、全体この8章全体を 見させていただきますと、イエス様の行動について言われたという表現を通して、イエス様がいかなるお方かがこれ紹介されている箇所であります。8章の1節から4節を見ますと、3節にはイエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われたと言われた。するとサラートは清められたという。そしてその次の段落ですけれども、カペナウムに行かれた時に100人隊長のしもべの一人が病んでいた時に、どうぞ助けてください、行って治してやるよ、いやそんな主よ、ただお言葉をください、見上げた信仰だという。そのような中で、13節を見ますと、それからイエスは100人隊長に言われた、さあ行きなさい、あなたの信じた通りになるように。するとその時そのしもべは癒された、言われた。23節のあたりからの段落を見ますと、どうかというなら、これはイエス様と弟子たちが船になって乗っておられた向こう岸に行動していた時でありますけれども、まあ暴風雨が起こってっていう、そしてイエス様助けてください、私たちは溺れそうですと、イエス様は弟子たちになぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちよと弟子たちに言われ、それから起き上がって風と湖を叱りつけられると大泣きになった、沈まれと言われたということですよね。そして、最後の段落ですけれども、28節あたりからはガラタ人の地に行かれた時、なんと悪霊が出てきたじゃないですか。そうすると悪霊の方から私たちを憐れんでくださいと、そして私たちを豚の中にと、滅ぼさないでくださいと。でそうした中で、32節、イエスは彼らに行けと言われた。すると彼らは出て行って豚に入ったという、まあ正気に戻ったというふうに言われたと。サラートの男の癒しの件についても、百人隊長のしもべの癒しの件についても、嵐の海を沈めることについても、悪霊を追い出すことについても、イエス様が言われたっていう、するとその通りになるっていう、言うならそれは肉体に関わることについても、あるいは権威ということに関わることについても、自然界においてもそればかりではなく、なんと霊の世界にまでも主権を持って治めておられるのはこのお方なんだということが紹介されている、そういう箇所であるわけですけれども、その中でまず見たいこと、それは彼の勇気ということであります。群衆はイエスに近づこうとしてと、人々が我先にとイエス様に触れようとする中でのことであります。そうした中でこの重いサラートを患っていた彼がですね、近づいたわけですけれども、皆さんどんな反応を人々がしたと想像されますか。この男性が近づいた時に、みんな思わずですね、のけぞったんじゃないですかね。そして悲鳴を上げたんじゃないですかね。そして後ろの人たちに押すな押すなというのは、そんな感じではなかったでしょうかな。なかったでしょうか。サラートの者がいるんだ、押すな。あるいはなぜお前はここにいるのかと、そのように人々は 言ったかもしれません。風、神に45メートルよりも風上にいるときは近づいてはならないと。そして風上にいるときには人々が近づかないように汚れたものを汚れたものと言いながら歩かなければならないと。そういう人物っていう、ひょっとすると、人々に石をこう投げられるかもしれないというような、そういう場面であります。にもかかわらず、お心一つで清めていただけますと、彼は主の前に近づきました。皆さん本当に驚くばかりですけれども、何が彼にこの言葉を語らせたのでしょうか。もちろんこの背景には三条の説教を通してイエス様が語られたその恵みの言葉によって心が聖霊に触れられてという、イエス様から溢れ流れた恵みと愛を通してこの聖霊に触れられてでありましょうけれども、何故にという時に皆さん、彼の中にはサラートからの回復の渇きがあったのではないでしょうか。なんとか癒されるならばという、汚れから、この汚れから癒されることができたならば、あるいは彼には捨てるには捨てることができない、捨てるわけにはいかない夢があったのではないでしょうか。この私の手で孫の頭に手を置いて祝福してやりたい、どういう夢か分かりませんけれども、彼には捨てることができない夢があったのではないでしょうか。もう人生諦めてしまおうかって、だってこんな状況なんだから、もう仕方がないじゃないか諦めたって、っていうそういう思いもよぎってきたかもしれませんけれども、やっぱり諦めるわけにはいかない。そして中でその渇きがイエス様のところに近づかせた。そしてこのお方に求めるならばきっと清めてくださるという彼には信仰があったわけですよね。それがお心一つでという言葉に現れました。イエス様は信仰を持って、もう本当にしんどい、手放したい、もう楽になりたいけれども、私はここで人生を諦めるわけにはいかない、どうしても夢を捨てるわけにはいかない、そんな思いを持って近づこうとする者の心を受け取って御業を成してくださるお方、そのイエス様の心の現れが3節、イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心が清くなれと。イエス様はそれだけではありませんでした。聖書は信じられないことを言っています。イエス様は3節を見ますと、イエスは手を伸ばして彼に触りと、手を伸ばして彼に触り、ピンセットで恐る恐るただれた皮膚の状況を調べようと、そんなことではありませんでした。彼もこの自分の体をイエス様の前にさらけ出すことって、どれほど勇気がいったことかと思いますけれども、もうイエス様に目を背けられたらもう生きていけないっていう、けれどももう 本当に決死の勇気を持って近づいたときに、私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない、イエス様は手を差し伸ばせてくださってっていう、普通であるなら、触れたものが汚れる、だから触れてはならないという立法においても触れてはならないという戒めがあるサラートですけれども、しかしイエス様はそこに触れてくださって、そして言うことでありますが、汚れという時に、いやこんな汚れ私はと差し出すことなんてできないけれども、イエス様は触れなければ伝わらないものがあることを知ってくださって、この男性に対しても私たちに対しても触れてくださって、手を差し伸ばしてくださるっていう、そしてこの時なんと汚れが移ったのではなく、イエス様のうちにある命が彼の汚れを飲み込んで健やかにしました。主よ、お前の棘はどこにあるのか、主は勝利に飲まれてしまったっていう。私は先日統一教会の対策集会のためにご用意させていただきましたけれども、お祈りありがとうございました、まあ、そこで、まあ、かつてのことをまた振り返ったりしてお明かし、お勧めさせていただいたんですけど、統一教会に入ってですね、まあ、入りたての頃でしたけれども、雨の日でありましたけれども、統一教会で礼拝を下げて、この原宿の杉並木、銀杏のこう並木のところで、ちょっと小雨が降ってたと思うんですね。その、教会長が私の前に、青年であった私にこう、傘を差しかけてですね、そして、私の肩に手を回したんですよね。その時に、どれほど私は父の愛に飢えていたことかっていう。そのことをこう振り返りましたけれども、まあ、そのことによって私の心には偽りの統一教会という迷いの霊が私の中に入り込んだ、流れ込んだっていうことですよね。理性的にというか、まあ、十分に考えることができない状況にっていう、こうなっていったわけですけれども、まあ、でも今は本当に反対で、真理をあなた方を自由にするという真理をいただいて、そして主の恵みによって何人かの方のためにお祈りをさせていただきました。そしてその方々の霊が強められていったのを感じました。体はやめていてもまだ霊は解放されていないという方がいらっしゃるわけですけれども、そんなふうなことを思うと、皆さん毎週私たちこの礼拝の、今日もさせていただきましたが、礼拝の中での握手、真理と愛に基づいて手を差し伸ばすことができる、握手することができるってすごいことじゃないかなって、すごい文化だなって。皆さんが差し出す手によって、握手によって人が励まされたり慰められたりすることがあるっていう、あなたのうちに流れているキリストの命があなたが手を差し出すことを通して流れて癒される人がいるっていう、ぜひ受け取っていただきたいな、そして喪主もでやらせていただきたいっていう。神様は私たちを祝福としてくださっているっていう。そしてさらに、なぜ彼は癒されたのかということでありますけれども、 お心一つで清めていただけますと言ったときに、イエス様は私の心が清くなれと語られました。なぜ彼は癒されたのか清められたのかって、それはそのように癒されることが清められることがイエス様の願いであり心だからということであります。傷んだものが癒されて、心の折れたものが強められて、なえた心が回復されてっていう、そのように新しい人生を私たちが歩み始めることができるようになるっていうことは、それは神様の願い、イエス様の願いなんだ。イエス様はそのためにこそ命を捨ててくださったんだっていう。イエス様の願い、心とは神様によって形作られた私たち人が健やかになって喜びを持って人生を生きることができるようになること、そしてその人が不要な恐れや否定的な感情を手放すことができて、自分を愛して人々を祝福することができる人になることっていう。だから私たちが信仰を持って、そうした否定的な思いや汚れをイエス様の前にお心一つでと差し出していくときに、主は喜んで新しい命を満たしてくださる。それをとどめるのは何か、不信仰であったり握らされている偽り、どうせ私のようなものがっていうのは、握らされてしまった偽りというのは、不十分だ、無力だって、私は絶望だっていうことがあるのではないでしょうか。もう一度イエス様の愛を仰がさせていただきたいと、共に、今日ですけれども、今日のテーマは最も大切なことは何かということであります。今まではどちらかというと序論でありますけど、最も大切なことっていう、信仰生活の中で成熟を目指して歩む私たちにとって最も大切なことは、それはここでイエス様は彼を癒された後どうされたでしょうか。イエス様は言われました。4節、気をつけて誰にも話さないようにしなさい。ただ人々への証のために行って自分を祭司に見せなさい。そしてモーセの命じた供え物を捧げなさい。モーセが命じた捧げ物を祭司のもとに行って捧げなさいって、祭司のもとでということですけれども、皆さん、祭司というならば私たちは誰が本物の祭司かをよく知っていますよね。誰ですか。祭司というなら、誠の祭司というならイエス様ですよ。イエス様はどうかというと、ここお開きさせていただきたいですが、ヘブル人への手紙の7章、新約聖書のヘブル人の手紙の7章を開いていただいてよろしいですか。7章の24節、新約聖書432ページ。私たちは知っています、祭司のもとに行ってということですけど、じゃあ誠の祭司は誰かというならば、それは他でもない、7章の24節からお読みします。しかしキリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない祭司の務めを持っておられます。したがってご自身に、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるからです。完全に、そして今も生きていて、ですから祭司のところにって言うならば、イエス様のところに行くことが、もう もうそれこそ十分で、ですからわざわざこの人のところにといいますか行く必要などないじゃないですか。イエス様が清いというならば清く、汚れているというのが汚れていてっていう、もうイエス様が十分だ、もう大丈夫だよとおっしゃってくださったらっていう。でもイエス様はここでなぜ行きなさいと命じられたのかというと、それは一人に彼の将来のためではないでしょうか。ユダヤ社会にも受け入れられるためっていう、彼がなすべきことをなし、彼が誰からも後ろ指を刺されることがないように歩めるようにとイエス様は考えてくださって、祭司のところに行って、世には人の癒しを喜ぶよりも恐れや妬みや、あるいはどこにも持っていけない怒りや痛みの感情の吐け口としてですね、このような男性を見ると上げ足を取りたくなる、攻撃せずに折れないというような、そういうこともなきにしもあらずです。イエス様は、私は狼の中に子羊を送り出すようなものだっていう、そした中でイエス様は配慮の上に祭司のところに行ってっていう、ですからイエス様は今この時だけ良ければいい云々ということではない。皆さん、本当にイエス様は私たちの将来のことを考えてくださっているお方です。そしてその時私たちが祈りを捧げる、その祈りも受け取ってくださって、その上でさらにそれが最善となるように助けて導いてくださるお方ではないでしょうか。だからこそ何が大切かというなら、このお方の声を日ごとに聞いて、そしてその語りかけに従っていくっていう、その語りかけに従順するということが大事ではないでしょうか。証というものはそこに生まれるものです。証というものはそこに生まれる。仕事に生ける神様を体験する生涯がそこから始まっていくっていう、かつてではなくて日ごとにっていう、皆さん、私たちが主からいただいた証はいつのことでしょうか。日々主からの証しをいただいているお互いは本当になんと感謝でしょうか。けれども、もし証しが生まれるはずだった時間が止まっている、ようなことが示されることがありましたら、ぜひ励まされて、押し出されて、この朝励まさせていただきたい。一番大切なことは主の言葉に従順していくっていう、主は決して今この時のことだけではなくて、私たちの生涯を見通した上で何とか祝福しようと願っておられる。今日のお話は、いや心に残ったな、いや残らなかったな、今日恵まれたな、うんそうでもなかったな、ではなく、主が私たちの心に語りかけてくださる、もちろん礼拝を通してもですけれども、 日ごとの生活の中で主が示されるところに踏み出していく、そこに証が生まれいける神様との交わりが本当に、広がっていくという、もう一度神様の恵みを感謝いたしましょう。主は私たちが差し出すものをそのまま受け取ってくださって、私の心だとおっしゃってくださって、祝った私たちの霊を強めてくださって、そして神を喜ぶ、神を褒めたたえるものに変えてくださる、なんて感謝でしょうか。お祈りしましょう。それぞれ